ります。坂本典彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本典彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もリスナーの皆さんの企業の役に立つ内容をお届けいたします。まず最初に今日取り上げるトピックをご紹介いたします。フォーブスジャパンさんの記事からご紹介をいたします。フォーブスジャパンさんはフォーブスという世界的な経済誌の日本版として世界中のビジネスニュースなどを配信されております。今日はこちらのニュースで気になるニュースがありましたので紹介をさせていただきます。2月の24日にアップされている記事から、ご紹介をいたします。起業は40歳過ぎてから、年配者の方が成功する傾向というタイトルで上がっておりましたので、こちらを取り上げております。で、こちらは、実際に40歳過ぎてからの方が起業は成功している人が多いですということを、統計ですとか、その理由とかを分析されている記事になっております。40歳を超えている方の方が、成功率が高いっていう統計のと、あと、じゃあなぜそれがそうなっているのかという、年配の起業家が成功を収める理由は何だろうかというような、理由の考察が書かれておりまして、理由は複数の要因が利点になっているということで書かれているんですけれども、一つ目がサプライヤーや共同創業者、新規従業員や出資者になってもらえる人脈が豊富なこと。二つ目が事業に使える自己資金が多いこと。で、三つ目がこれまでのキャリアで豊富な経験を培っているというようなことが大きな理由となって、やっぱり若い方よりも、40歳以上に起業された方の方が成功しているケースが多いですよというように紹介されている記事がありましたので、こちらについて、坂本先生にいろいろお話しいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。そうですね。この記事ね、僕も拝見させていただいて、改めて、そっか、40代、ね、が、やっぱり、成功する確率が高いっていうのは、やっぱ改めてなんか知ったなっていうふうに思ったんですけれども、で、やっぱりね、若くしてね、起業される方もいて、20代からね、もう起業していくっていう方も、今は結構、少しずつ増えてきてるのかなっていうふうに思うんですけれども、やっぱり人生経験とかっていうふうにすると、やっぱり40代ぐらい、30後半から40代ぐらいっていうのは、結構ベストな年齢なのかなっていうのはあるかなっていうところですよね。で、今ね、言っていただいた理由の中にもあったり、やっぱその、人脈があったりであるとか、仕入れですね、その供給元となんかコネクションがあったりとか、あと結構自己資金が豊富だったりとかっていうことがあったりするので、そこの部分がね、やっぱり、40代ぐらいっていうのはすごく、一番脂も乗ってる時ですから、成功しやすいのかなっていうのは、ありられるかなと思いますね。
実際にどうでしょうか、坂本先生が、その、起業家教育をされている中で、起業したいんですとかっていうふうに来られる方って、やっぱりこれぐらいの年齢の方が多かったりされますでしょうか？
そうですね。30代、40代が怖そうで、中心で、そこに20代と50代が、ついてくるって形ですかね。で、今は、でも50代の人もね、やっぱり多いというか、やっぱ定年っていうのを考えて、自分でなんかやりたいっていうふうに学びに来られる方は結構いらっしゃいますよね。
そうですよね。実際今、自分の方でもさせてもらってる桜坂市民大学さんの方でも、やっぱり定年後にどうしようかなっていう動機でお見えになる方すごく多いんですけれども、逆にどうでしょう。例えば、ここに書いてあるような、40歳前後ぐらいの方が起業したいんですっていうふうにお見えになったときに、そういった方々ってどういった動機で坂本先生のところに来られてるとかってあるんでしょうか？
そうですね。まあ、やっぱり、その企業の経験が、まあ、ないので、まあ、それを勉強したいであるとか、で、あと、どうでしょうね。まあ、今までの仕事の経験を活かしてっていう場合は、結構そのままね、なんか自分でできる人も多いと思うんですけれども、そうじゃないジャンルでなんかやりたいとか、まだ自分が何をやりたいかがちょっとわからないなっていう方は、やっぱり私の通り来られるか、方は多いですね。
実際、例えばその、大学生、ぐらいの方が何をやりたいかがわからないっていうことっていうのは、まあ多いっていうのはよくいろんなところで目にするんですけれども、実際例えばこう30歳とか40歳の方でも何がやりたいかがわかんないっていう方ってやっぱり多いんでしょうか？
そうですね。やっぱり一定数いらっしゃいますね。いざ起業ってなった時にね、今の会社の経験そのまま活かせるとは思ってないであるとか、あとまあ今の会社ちょっと嫌なんで、なんか別のことしたいみたいな感じで来られる方っていうのはやっぱりいらっしゃいますよね。
ね、皆さん坂本先生のところに来られる方って皆さん、まあうまくいってる方の方が多いと思うんですけれども、まあ、その辺ってあれですか、坂本先生からご覧になって、やっぱりこう年齢的な部分が結構あるなとか、逆に年齢以外のところに大きなそういう要因があるなとかって、ご覧になることってあったりされますか？
そのせい、うまくいくかいかないかっていうところですかね。はい、まあ、そうですね、年齢の要因も、まあ、確かに年齢がいってると経験値は結構多いので、そういう意味では、すぐ行動に移して、すぐ結果に出しやすいっていうのはありますよね。
なるほどですね、はい。
もう仕事のやり方自体は分かってるんで、で、あと、先ほどの記事にもあったように、まあ、自己資金がある程度あったりであるとか、あと、もう人脈があったりとかしますので、まあそういう人はやっぱり早いかなというふうに言いますよね。うん。なんで、まあ、20代はちょっとそういうのがね、まだ乏しかったりするので、まあそれがちょっとハンデではあるなっていう形なんで、まあ20代の方とかには、まあこれからね、人脈を作って、まあ、仕事のやり方っていうのもね、覚えていって、まあ、自分の企業に備えていくっていう形で、まあ、指導させたいという形ですね。
まあ、実際にちょっと自分の周りのことを考えたときに、まあ、ちょうど自分も年齢がそれぐらいの年齢なんで、ちょうど自分の年代の人のことなのかなっていうふうに思いながら、この記事、読ませてもらってたんですけれども、これぐらいの年齢になると、まあ、家庭を持ってたりとか、まあ、場合によってはそのお子さんが、いらっしゃるとか、一番こうお金がかかるときで、起業はしたいけれども、なかなかそういう事情があるので、なんかこう、起業はしたいけれども、ちょっと難しいなって思ってらっしゃる方多いように思うんですけれども、実際そういう方とかって坂本先生のところにいらっしゃったりされますか？
まあそうですね。やっぱ子供さんがいらっしゃるんで、なかなかっていう方もいるんですが、ただまあ逆に、なんでしょうね。まあ、ね、まあ、うちに来る人はもうね、そもそも起業を考えてる前向きな人なので、まあ、そういう意味でね、ここに来ない人の方が多分多いと思うんですけれど、はい、まあ、子供がいらっしゃってもね、むしろ、やっぱり40前後っていうのは、仕事の節目の時でもあるので、まあ、やっぱそれなりにね、社会に出て、まあ、15、6年からまあ20年ぐらい経ってる人が多いですから、まあ、それぐらい経つと、大体、まあ、仕事の経験っていうのは一通り積まれてるっていう形ですよね。で、まあ、それで例えば転職もしたけど、なんかあんまり自分が本当に求めてるところではなかったみたいな方は、やっぱりうちに来られて、まあやっていくっていう方は多いかなっていう形ですね。
もし自分だったらって考えたときに、今は独身なんですけれども、まあ家庭を持ってるとか、その子供がいるとか、場合によってはその親の面倒を見なきゃいけないとかってなったときに、その安定した収入がないっていうのがすごい不安かなっていう感じはすごくしたんですね。
はい。
なんかその辺ってこう、なんかもう本当に起業する、独立起業してしまうと、保証がないというか、
はい。
はい。結構こうリスキーな選択肢かなっていうふうに捉える人多いのかなっていうこともよく伺うんですけど、その辺とかってこういうふうに考えてるとかって坂本先生ありますか？
そうですね。まあ、ご夫婦でね、まあ当然子供さんとかもいたりとかするんであれですけど、まあご夫婦で働いてるんであればね、やっぱりまあ奥さんの方に、パートナーさんの方に収入があるかどうかっていうのはやっぱすごく大事ですし、で、あとは、まあいきなり会社辞めてゼロから、全くゼロからやるっていうよりも、最初は副業みたいな形はお勧めしてますね。
あ、うん。いきなり辞めるんじゃなくて。
そうですね。はい。まあいきなり辞めちゃうとね、1か0かになってしまうので、はい、まあ、ね、いきなり辞めてっていうのはちょっとリスクが大きいので、で、まあ今は副業やりながらとかね、っていうのも結構会社によっても認められてるところは増えてきてますから、 まあ、あとはそういった会社に転職するであるとか、まあ、仕事をね、週3とか週4では固定でもらえるお仕事やりながら、自分のビジネスやっていくっていうのもあるでしょうし、まあ、そういう感じで指導はさせていただいてますね。
はい。ありがとうございます。今回は、フォーブスジャパンさん、2月の24日に、アップされていた記事から、企業は40過ぎてから年配者の方が成功する傾向というようなタイトルの記事の方を挙げさせていただきました。次に、企業の Q&A のコーナーに移ります。今日寄せていただいているご質問なんですけれども、本の選び方について教えてくださいというご質問がありますので、本のタイトルそのものではなくて、まあどういう考えをしてその本を選んだらいいのかというようなご質問だと思うんですけれども、こちらについてお話しいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい。これはちなみに本はどういう本ですかね。
ビジネス書とか。
ビジネス書の選び方っていうところですかね。うん、はい。そうですね。まあビジネス書の選び方、まあ僕も結構直感でね、選んで、いいなと思う本はもうすぐ買っちゃう方なんですよね。で、まあ本との出会いは、やっぱ一期一会っていうのがあるかなと思うので、はい、なんかタイトルとか見て、パッといいなと思ったらもうとりあえず買っておくっていうか、うん、で、本に対する投資は惜しまないっていうのは、僕は考えてるかなっていうところですね。はい。
あ、なるほどですね。
うん、
本に対する投資は惜しまない。
そうですね。そこはやっぱりね、まあね、本、まあ価格よるけど、まあ1500円とか2000円ぐらいで、まあね、その先生のね、その書かれた著者の方の本当にエッセンスがすごい凝縮されてますから、なんかそれで1500円とか2000円ぐらいっていうのは非常に安いかなと思うので、ね、セミナーとか聞きに行ったらもっとしますし、まあ今ね、いくら、まあ YouTube とかね、ブログとかの情報溢れてますけれども、それでもやっぱりまとまった知識を得ようと思って、やっぱ本が一番いいかなとは思うので、うん、そういう意味では、まあ本に対する投資は惜しまないので、まあ、まあその本は、まあ気になったタイトルの本とかは、まあ買うかなというところですね、僕は。で、あとは、そうですね。まあ、あとはまあ自分のね、やっぱり今勉強してるジャンルというか、気になるジャンルの本はもう集中的に買って読んじゃうっていうのはありますね。まあ、多読っていう読み方ですけれど、まあ自分が、例えば飲食店を開業しようと思うんだったら、飲食店の開業の本をもう10冊ぐらい買ってきて、で、それをまとめて全部読んじゃうっていう感じですね。で、まあ当然10冊とかなんで全部ね、一言一句読んだらちょっと時間足りないので、流し読みをして、ポイントを押さえて読んでいくっていう形ではあるんですけれど、でもまあそれで、その特定のジャンルの本をまあ集中的に読むことで、一気にその業界の知識が増えますし、で、あとやっぱり、著者さんによって、特徴というか偏りみたいなのがあったりしますんで、それが、10冊ぐらい読むと、あ、この業界なんとなくこんな形で動いてんだなっていうのが見えますから、まあ、そういう感じで読んでいくっていう感じですかね。
今のお話しいただいたその多読、ですかね。まあ、その、新しい業界とか知りたい業界のこととかを、まあ、10冊ぐらいを集中的に読むっていうことなんですけれども。
そうですね。はい。
その場合、例えば10冊こう、まあ、多分その業界の、これは本屋でよく買われる感じですか？アマゾン。
まあ、本屋さんでも買うし、まあ、大きい本屋さんとかでね、買ったりとかもしますし、まあ、アマゾンで買ったりとかもしますよね。
手元に10冊ぐらい、こう、同じ業界の、まあ、内容が似てると思うんですけれども、
はい、
本がある感じですよね。
そうですね。
はい、一気にまとめて。
そうですね。まあ一気にって、まあ時間はね、当然かかったりね、はい、1週間かかるとか、1ヶ月かかるとかあると思うんですけど、ただまあそのジャンルについて集中的に勉強するっていう形ですね。で10冊ぐらい本読むと、大体その分野の専門知識は大体頭に入ってくるんで、うん。用語とかもね、分かってきますし、なんか業界の一般的な慣習みたいなのも分かってきますから、うん。で、まあそういう形で、まあその集中してそこを学ぶっていうのはやったりしますね。
そう考えると本って、まあ今その坂本先生の話をちょうど伺っててすごく思ったんですけれども、はい、その10冊読むってことは、10人の方の、まあ疑似体験をしてるというかですね、うん、 ちょうど自分だったら、まあ、体験入社とか、その現場の体験っていうのはあるかもしれないんですけども、それで結局、限られてしまってると思うんですよね。できることとかやれることとか。あと、得れる学びですとか。だけど、まあまあ、それはそれで大事だと思うんですけども、まあ、さっき先生言われましたように、著者の方のエッセンスが、その本にまとまってるって考えると、10人の方の疑似体験とかエッセンスを一気にこうまとめてこう、まあ読むことができるってことは、すごく濃密なこう疑似体験をしてるというかですね、なんかそういう感じなのかなっていうふうに思ったんですね。
そうですね。もうね、そういう著者さんの体験が、まあ入ってきますし、まあその著者さんが持ってる知識っていうのも入ってくるので、で、さっきの共通する部分と、やっぱり共通してない部分っていうのがあるので、まあその辺が著者さんの個性だったりもするので、まあそれをまあ10冊分ぐらい、まあ少なくても5冊分ぐらい読むことで、その業界の全体像が、まあ、つかめていくっていう形になるので、うん。最低限の知識はそれぐらいで知りられるかなっていうところですよね。
ありがとうございます。まあ今のは、例えばその新しい、まあ自分があまりこう知らない業界で、これからその業界のことを知らなければいけないときに、まあ集中的にまとめて読むっていうお話だと思うんですけれども、それ以外の実用書とかビジネス書の読み方とかありますか？例えば、なんかこう気になってるテーマとかをこう、とか、あと今流行ってるテーマを、流行ってる本っていうんでしょうかね。今その、ランキング1位の本をこう買いに行くとか、
そうですね。もう僕は全部直感で買ってますね、なんかね。で、まあ、最近はね、ちょっと、本もなんか読む時期と読まない時期があるなと思って。
あ、そうなんですか。
読むときは結構、バーッと読むんですけど、読まないときとか、買わないときは全然買わないなっていう時期もあって、逆にそのアウトプットの時期っていうか、はい。あんまりそのインプットじゃなくて、ね、うん。アウトプット中心でやってる時期っていうのがありますから、で、まあ、アウトプットね、ある程度やって、で、またインプットっていう形かなっていうふうに思うので、まあ、その辺は、やっていくかなってところですね。で、あとは、まあ、一度ね、読んだ本も、まあ、読み返して読んでみるっていうのもやったりはしますね。いい本はですね。で、まあ、一回読んでもいいなっていう本はすぐ売っちゃうんですけれど、一回読んで良かった本っていうのは、また、時間とかタイミングが変わると、学べるところが違ってきたりとかするので、まあ、そういった形で、まあ、そういう本は、まあ、手元に置いておいて読むという形ですかね。で、あと、あ、そうですね。あともう一個、最近、電子書籍も一時読んでて、まあ、今も買ったりするんですけど、意外と最近紙の本の方が、なんかいいかな、紙の本は紙の本でいいかなっていうのをすごい感じますね、なんかね。
それ読みやすさとかですか？
そうですね。読みやすさですね。なんか特にビジネス書とかって、ここを読みたいっていうのがあるんで、紙の本だと、すぐ飛ばせるじゃないですか。
ああ、そうですね。はい。
地にたどり着きやすいんで、電子書籍だとなんか、いきなりまあ飛べるんですけど、なんとなく、ね、なんか、飛ばしにくいみたいなのがあるんで、
ああそうですよね。なんかこう、ページが、まあ、多分めくられてはいるんでしょうけど、なんか、もどかしく感じるときっていうのは確かにありましたね。
そうですね。なんで、まあ、まあ、そのときに、時々によって、気分によって、まあ、両方読んだりしてますけれども、紙の本は紙の本で、やっぱり良さがあるなっていうふうには思うんで、うん。なんかそこは、すごく紙の、併用して読んでるかなっていう感じですね。
まあ今、いくつかこう、ポイントを教えてもらってる中で、
はい、
僕が、これ僕だけかもわかんないんですけど、なんか脅迫観念にとらわれたことあったなって思ったことあったんですね。
はいはい、
なんか、例えば本は、まあさっき言われましたように、まあ自己投資の中でも、安いけども、すごく効果がある自己投資だから、これに惜しんじゃいけないっていうことは、いろんな方がおっしゃるんですけど、なんか月10冊読まなきゃいけないとか、なんか週に必ず何冊は買わなきゃいけないとか、自分の収入の 10% は必ずそのビジネス書に当てて、それを読み切んなきゃいけないとか、で、一時それをやってたことあったんですけど、自分のこう感情というかですね、今読みたくないなっていう時がたまにあって、それって多分さっき坂本先生言われてた中で言うと、インプットよりもアウトプットのタイミングだと思うんですけど、でもそれでも何かこう、 なんかノルマみたいに言われてたのが脅迫観念みたいになって、読書ってこんなしんどかったっけって思いながら読んでたことあったんですけども、なんかその読み方って今振り返ると、まあ、人にもよるんでしょうけど、僕にとっては間違いだったなっていう感じがしたんですね。なんか本質を見誤ってたというか。
そうですね。で、特にビジネス書の場合はなんか、あんま全部読まなくていいっていう意識を持ってますね、なんかね。小説とかだとね、なんか頭から最後まで読まないと分かんなかったりしますけど、ビジネス書の場合は、ね、自分の欲しいポイントを読めば、で、なんか最悪1個でも得られるものがあれば、それで OK かな、というふうに思うので、あんまりその全部読むっていうよりも、まあ、全体読んでみて、なんか、ポイントがどこ、大事なポイントがどこかなっていう形で押さえていくっていう形でやっていきますかね。
得られるっていうところで、これ僕だけかもわかんないですけど、ありがたいことにそのチャンスをいただいて、坂本先生の本の内容をこうメルマガとかで書かせていただいてたことがあったじゃないですか。
うん。
あれってすごい学びになるなっていうのをですね。はい。これ別に坂本先生よいしょしてるとかでは全然なくて、書かれてることを自分がこう他の誰かに文章で伝えるときって、ほんの数行のことを自分の例えば経験とか、自分の、ま、成功例でも失敗例でもいいですし、他のどっかの方が成功してる例とか失敗してる例とかを持ってきて、全く会ったことがない方に発信するっていう行為なんですけれども、これってもう1ページに満たないぐらいのほんの数行のことを、ものすごくこう、どういうことなのかなってこう考えながら書かせてもらってたんですね。まあ、もちろんすごい時間もかかったですし、どれだけ多くの方にこう、それの文章がご満足いただいたか全然わからないんですけれども、まあ、少なくとも僕にとってものすごく勉強になったなっていうのがあったんですね。あ、これこういうことなのか、みたいな。インプットしたものをこう発信するっていうことって、すごく自分の学びになるんだなっていうことをですね、その時にすごく感じたんですね。その、まあ、もちろんそのメルマガとか書かせていただいた時もあったんですけれども、あと最近だとまあ、読書会とかっていうのもよくあったりするんで、そこに参加させてもらったりもしてるんですけれども、なんか自分が読んだことをこう、他の方に分かっていただけるように発信をしていくっていうことをすると、その本の内容がすごく吸収度が早くなるなっていうのをですね、すごく経験することが多かったです。
そうですね。それは本当に非常に大事で、やっぱりアウトプットのために、読むっていうのはすごく吸収は早いですよね。集中力が違いますから。で、あと、まあ、アウトプットのためではなくても、まあ、読んだら必ず何かをアウトプットする。で、おっしゃるように、まあ、ブログ書いたり、まあ、ツイッターでね、つぶやいてもいいでしょうし、何でも、で、人にちょっと話すでもいいんで、何かやっぱり気づいたこと、感じたことをやっぱシェアする、話したり、書いて伝えたりとかっていうのをすることで、理解がさらに深まりますよね。
で、
教えるのはね、なんか、教わるよりもね、何倍もね、学習効果が高いって言われてますよ。まさにそれで。やっぱり人に、読んでよかったのただよかったなで終わると、大体もうそれで終わっちゃうので、
そうですね、
そこを人に発信するっていうのは非常に大事かなって思いますね。
今回は、まあ、その本の選び方ということについて、選び方について教えていただいたりですとか、あとはその本の、まあ、学び方についても触れていただきました。本日の内容は以上になります。今回の内容があなたの企業の成功の役に立ちましたら嬉しく思います。この番組では、あなたの企業の役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ企業塾についてとご記載ください。次回もあなたの企業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。では、坂本先生、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆さん、聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
今回の番組はいかがでしたでしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお、坂本のりひこへの質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。